はい、今日は出エジプト21章12節から17節、人の命の主と題しまして、お話をいたします。ここに何回か繰り返されている言い回しがありますね。何々した者は必ず死刑に処せられるという、言葉が12、15、16、17節と出てきます。12節は10回の5回殺してはならないと関係していますし、15と17節は10回の4回あなたの父母を敬えと関係してますし、16節は10回の8回盗んではならないと関係しています。今日のところは10回の解説なんですけども、10回が単なる厳格な硬直した戒めではなく、神の憐れみによっているということを私たちに示そうとしています。また人を悪から何とか抑制しようとしておられる神様の愛がここに表されています。特にこの13節にありますこの正しいという言葉の以下にそれが示されています。故意にではなくという言葉があります。故意に殺人したんじゃないんですね。故意にではない、殺意がない、これ言語は、もうちょっと、違った意味がございまして、待ち伏せしないというような言葉が使われています。この故意にではないというのは待ち伏せしない、でこの言葉は皆さんもご存知かと思いますけれども、サウル王様がダビデの命を奪おうと追い回す場面があります。その時にもこの故意にというような言葉が使われているんですね。でサウル王様は、待ち伏せ してですね、ダビデの来るのを伺ってたんですね。しかしダビデの方はですね、待ち伏せしていたんじゃないですね。エンゲディというところの洞窟の中で隠れてたんですね。そうしましたらサウル王様の方が入ってきたんですね。それはダビデも驚きました。で、神様がダビデの手にサウルの命を渡されるという場面があります。人の目には偶然と見えますが、あの場面は神様がなされた技でした。人が死ぬことに関して神様は人の命を奪うためにその人の命を他の人の手に渡すという時があります。それがダビデが命を狙うサウル王から逃げている時の先ほどのお話です。でその時にですね、家来がこう言うんです。ダビデに、主があなたに、私があなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはダビデさん、この時のことですよね、こう言ったんですね。でそれでダビデにサウルを殺すことを勧めましたですね。 憎しみを持たれても仕方のない人の命を神が他の人の手に渡し殺される場合がある。そう家来は判断しました。でその通りだったんですが、ダビデはその時それを拒否しましたですね。でダビデはもう一つの神様の御心に目を留めてそれをやめたんです。それはサウル王様が、悪い王様なんですけども、でも神によって油注がれて今なお王様、油注がれた方だからダビデは手を出さなかったというお話がありますね。そういうことを思い出します。で最初の殺人をしたカインの物語で主はカインを呪われるものとされましたが、死刑には処せられませんでした。反対に彼の命を守るために印をつけられました。でこの今日読みました13節以下で、故意に人の命を殺してしまった者のためにですね、故意に人の命を殺したんじゃなくて、故意ではなく殺してしまった者たちのために逃れの場が与えられることと似ています。これがこの神の罪人に対する憐れみがここにあります。で14節は今度は故意に人を殺すことが書いています。この言葉は悪事を働かせて狡猾な賢さという意味で、創世記3章に出てくる蛇に対して使われている同じ言葉がこの故意にという言葉です。これは神様の計画によって人の命が他人の手に渡されることとは全く違っています。当時祭壇というのは逃れの場であったようです。でそこは神様が守られるところでした。しかしこの場合、神ご自身がこの者をここから連れ出す、私はこの者を守らないと言われるんですね。ですから計画を立てて殺意を持って故意に殺人を犯す悪に対しては神の裁きがここに、示されて、います。さて15節17節で神様は父母に対して特別な位置を与えられます。父と母によって子という命を生み出すがゆえに神は彼らを特別視しました。打つだけで、あるいは口で呪うだけで死刑なのは、その特別なことを表しています。でこの特別視があまりにも人間の理解を超えております。それほどに父と母が子を生み出すところとして神様の領域と捉えています。遺伝子の分野にまで最近は人間が関与できる時代となりました。神様の領域にこう入ることのできる、科学的な進歩が今もうあるんですね。ですからそういう中で私たちは人は何を行ってもいいという考えにはちょっと待ってくださいという、やはりこの神の領域というものを私たちは ちゃんと心得ておかなければなりません。さて16節は、人が神のものであるという認識から誘拐を神から盗むことと考えています。兄たちがヨセフをイシュマエル人に売ろうとしたヨセフ物語も思い出します。創世記の50章20節で、あなた方が私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのですと、ヨセフが伝えた神様は、出エジプト記21章13節で、今日読みましたところで、故意にではなく人の命を殺めた者に逃れ場を提供される神様でしたね。14節以下で死刑に処す命令を繰り返される神は、無期懲役はない、必ず死刑に処せられると厳しく命じておられる。そのわけは、私たちに何とか罪を犯させないようにしようとされる神だからです。しかしここで、聖書は何か死刑を進めているような感じを受ける方がいるかもしれませんけども、皆さんよく読んでいただくと、誰が死刑に処すのかは明記されてないんですね。死刑に処する者が誰なのか、死刑を執行する者は誰なのか書いてません。聖書を他のところを読みますとですね、やはり死刑を執行するお方というのは神でしかないように思われますね。例えば民数記の5章の11節というところから読んでいきますと、姦淫をした女の人を罰するんですけども、方法としてその女の人に苦い水を飲ませるんですね。そしたら姦淫した人だったら、その苦い水がこうお腹の中でね、こう作用しまして、その人が死ぬという、ですから人ではなくて神が罰せられるという方法を、民数記の5章で記しています。それからイエス様もこうおっしゃいましたね。ヨハネ8章7節で、あなた方の中で罪を起こしたことのない者が、まずこの姦淫した女に石を投げなさい、こうおっしゃった時ありましたね。そしたら誰も投げれなかったんですね。ですからこういう聖書を他のところを見ます時に、死刑を行うことができるのは誰もいないというように思われるんですね。主がそれを行われる、そういうことを考えさせられるのであります。さてもう一つ、私たちはこの今生きているというのは当然ではないということに、今日も覚えなければなりません。それは恵みですね。で、罪というのはそれを見えなくします。今日のところを読んで、人の死がこの神様によっている、これはおかしいことではないかと、こういうような疑問を罪は誘ってきますね。イエス様の横で十字架に つけられた一人が言いました。お前は神を恐れないのかと、もう一人に言いましたね。でもう一人の人はイエス様を激しく罵ったんですね。で、神を恐れるというのは自分の命が神の手の内にあることを認めて神妙になるということですね。参考にヨブ記の一章の21節のヨブの有名な言葉を思い起こしますね。私は裸で母の胎を出た、裸で賢子に帰ろ、主が与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと。そして使徒パウロが伝えている言葉にもこういう言葉があります。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかと、こう第一コリント4章7節でも言っています。私たちがこの命を与えられて生きているというのは、この恵みによっているということですね。神様の手の内にある命、それは恵みです。いや、この命は自分の命だと、自分の好きなようにできるというような考えからすると、それは受け入れられないですね。この命が与えられているのは恵みである、そのことも私たちは今日覚えましょう。聖書が伝えている神、それは私たちの命の主です。10回の4回以下は、人の命を愛し人と寄り添おうとされる神様は人の命の主でもあることを伝えています。今日のところはそこまでといたしましょう。